ご理解第72節人間を軽う見な軽う見たらおかげはなし軽う見たらおかげはなしと言われるのですから大切にする心におかげがあるということになります。大切にするとはその個性命を尊重するということです。大根に人参の赤きを求めず人参に大根の白きを迫らずごぼうにその黒きをたたえかぶなにその青きを褒む自然の心広きかな新楽216節大切にせずに折れない心の根本は広き心です。観無冠無理は宇宙のこと草冠無理は自然ということ天地自然の働きを神の働きと見ることこそ寛大な心である。天地自然の働きを神の働きと見る。今日のこのご理解は人間を軽う見なということですけれども、今朝新旧記念の時からずっと感じさせていただきいただいていますことは神様を軽う見なということですね。神様を軽う見なというよりか私ども人間はとかく神様のことを忘れがちですね。私が修行に入らせていただきましたときに、その今日から修行に入らせていただきたいと思いますと、師匠大坪宗一郎氏のもとご結界にお届けに参りましたときに、その時にいただいたご理解が、あれは78節でしたかね、6節でしたかね、神の大恩を知ればというところのご理解でした。その日のご理解ですね。でその神の大恩が分かること、そこを願目と言いましょうかにおいて修行させていただきなさいというようなご理解をいただきました。そしてもう一遍今朝のご理解を、まあ一遍と言わず何遍もということでしょうけれども、いただき直しなさいというようなことでした。その神の大恩がわかるということなのですが、神の大恩を知れば無事達者で子孫も続きというところですね。その神の大恩を知らぬから互い違いになってくると、とかく私どもは神様の大恩というものが、まあ知らないというのでしょうかね、わからない。まあ神様が目の前に、私は神だとか神様の姿形が目の前に現れてくださったり見たり聞いたりすることができるならば、なるほど神様のおかげでということがわかるのでしょうけれども、その神様の姿形がどうしておられるのやら、どういうお声なのやら、いわゆる物理的にと言いましょうかね、物理的に神様を認識することができない。だからその神様のおかげをいただいているということがなかなかわからない。よく言われますことが、その風ですね、空気と言いましょうか、もちろん私どもには空気は見えない、そして私どもの肩の上というのでしょうかね、体の上には空気の層が何メートルというのか、何千メートルというのか層がありますね。その空気が私どもの、それこそ肩であり頭でありの上にのしかかっているのですけれども、それがわからない。まあ その中に言い続けている、空気の中に何と言いますかね、折り続けているからと言いましょうかね、もうまあいわば慣れっこになって感じないというところでしょうかね。空気の重さを感じていない、また空気の中に生かされているということがわからない。その空気が動いて、いわゆる風となって、そしてそこに何て言いましょうか、木の葉が入れると言いましょうか、そして初めてそこに空気があるということが気がつく、あるいは手を振って何か、まあいわゆる風ですね、風が当たる、そしてそこに何か物質があるということがわかる。もしそういうものが発達してないというのでしょうか、科学が発達してなかったら空気というものの存在すら私たちは気づかずに一生を送ってしまうのかもしれませんね。ですから科学の発達によって、まあ、空気の存在というものが分かり、空気のご恩というのでしょうかね、というのも分からされた。では信心の発達によって、私どもは神様の存在というもの、神様のお働きの存在というのでしょうかね、を分からされ、そしてそこに神様のおかげでという心も育ってくるということになるのかもしれませんね。信心をさせていただくということは、一つには神様のご恩徳といいましょうか、神の大恩がわかるということでもあると思いますね。太陽がお照らしなさっている、雨が降る、風が吹く、それら一切の自然の出来事、これらはやはり神様が起こしてくださっているのだ、神様が起こされているのだ、その神様のお恵みのおかげで、また大地のおかげでお米ができ、あるいはおいしい野菜も果物もできて、食べ物もそこに、まあ、潤沢にあるというのでしょうかね。いろいろな一切合切、今問題になっておりますその石油ですね。石油にしても人間が作り出したものではない、ただ人間は人間が使うために何万年か何億年かかけて作られた、それを人間は掘り出させていただいて使わせていただいているわけですけれども、もしそれが石油が出来上がる以前に人間がこの世に誕生していたとするならば、石油などはとても使っていないでしょうね。また別のものを使っているのかもしれませんけれども、そのある意味人間に石油というものを、あるいは石炭、以前で言えば石炭でもありましょうけれども、その石炭を使わせ、石油を使わせる、そのことのための、人間の誕生のための、まあ数万年というのでしょうかね、よくは分かりませんが、その長い長い前段階というものが必要だったのかもしれませんね。その石炭ができていたり石油ができている、そのおかげで今日の私どもがある。これを、ところが神様がそうやってお膳立てしてくださっていたものにもかかわらず、自分たちが掘り出した、自分たちが油田を見つけた、そしてこの土地は自分のものだと、まあ何て言いましょうかね、自分のものでもないものを自分のもののように思うたり、そしてそこに、まあ、売買と言いましょうかね、をしたりしておりますね。本来 神様の自助であり神様の御物であるわけなのですけれども、そういうところにも人間の思い違い考え違いというものがあるのでしょうね。ある宇宙飛行士の方がそれこそ地球を人工衛星でぐるぐる回られたという、そこに地球のいろいろな国があるけれども、国の境界線というものはまあどこにもなかったと。みんな一つの大地であり海であり一つの地球だというようなことをおっしゃった方がおられたと思いますが、私ども人間がその地球上の地上なら地上、そこにない境界線を引いて、そしてそこでいがみ合っているというようなことではないでしょうかね。神様がその境界線を、国の境界線であったり民族の境界線というものを引かれているわけではありませんからね。人間同士がいがみ合っている、ここからここは自分の土地だとか、これが例えば熊さんであったり、まあ里に現れて問題になっているということですけれども、熊に対してここからここまでは人間の土地だといったところで聞きもされませんでしょうからね。まあ動物の世界にもテリトリーというのがあるようですけれども、まあある意味神様の世界からご覧になられたらおかしな世界かもしれませんね。自分の土地でもないものに自分の領土だと言い張って何か争いを起こしているというわけですからね。その私どもと神様、人間氏子と神様との関わり合い、とかく人間は自然破壊と言われますが、人間が自然破壊をしている、まあこれも大変微妙なところがあるのでしょうね。人間が破壊しているようにあるけれども、大きな、もっと大きな見方で言えば神様のお働きの中にあるということかもしれませんね。その私どもに与えられている自然のお恵み、これは私たちがそれこそ作ろうとして作れるものではありませんね。米を作ろうとしてもお米を作ることはできない。お米ができるその一部のお手伝いをさせていただいているに過ぎないわけですからね。さあお米を作ろうと言って私どもがそれこそ太陽のお照らしがなさなかったならば、雨というお恵みが、水のお恵みがなかったならばできないわけですから、私どもが太陽の光を照らしているわけではない、雨を降らしているわけではない、それは天地の恵みの中にあるわけですから、それでも人間は自分がお米を作った、自分の精進努力によってたくさんの米ができるようになった、おいしいお米ができるようになったと自分がしたことのように思ってしまいますね。神様のおかげで出来上がった、神様のおかげでこのことをさせていただくことができた、お米ができた、お野菜ができた、神様のおかげで出来させていただくことができたという、そこのところがどうしても抜けてしまいがちですね。これはやっぱり神様というものを目の前に見ることができない、感じることができないからではないでしょうかね。多くの人たちが 神様というものを抜きにして生活をしている。まあある意味神様との出会いがないというのでしょうかね。神様を神様と感じることができない多くの人たちがおられるということですね。神様の願いは、師匠が愛楽世界と表現された、神様と人間氏子が愛楽しみ拝み合う世界の権限だと、まあある意味信心の理想郷と教えてくださいますが、教祖様の流に言えば愛をかけようということでしょうか。愛楽理念から言えばそれこそ神様と人間氏子が愛楽しみ愛拝み合う世界、まあ拝み合い楽しみ合う世界、そういう世界が現れる、権限されることを神様も願っておられる。まあいわば人間氏子が神様の大恩、神の大恩を分かるということでしょうね。知るということであり、肌身に感じて生きさせていただく。神様のおかげで今日の私があるのだ。私の命もそれも神様のおかげだと。一切合切が神様のおかげで存在するのであり、そういう神様のおかげで、神様のお恵みによって今日ある私どもが、それをあたかも自分のものであるかのように思い、なんて言いましょうかね、その争い、自分のものでもないものを自分のものと思い込み、奪い合い争いをしている。まあある意味大きな目から見れば滑稽な話かもしれませんけれども、神様がご覧になったらそれは滑稽な話かもしれませんね。しかし現実に人間同士の中で争いがある。これはまた神様の御物を御物と思っていない、神様のお働きを神様のお働きと実感していない、いわば神の大恩を神の大恩として感じていないところから来るところの、まあ人間同士の争いというようなところかもしれませんね。私どもはどうでも、神様のおかげで今日の私どもがあるのだと、神様のお恵みの中に、決して自分のものではない、人間のものではない、神様のものであり、神様のお働きの中に私どもが生かされているのだということを、なんとか分からなければなりませんね。それを分からせていただく、実感として感じさせていただく、そのためのそのことが信心をさせていただくということの一つの、まあ、使命でもあろうかと、目的でもあろうかと思いますね。まあ、とかく自分の願い事を叶えてもらいたいというのが信心の目的になりがちですけれども、もう一つ本当は神の大恩を分かる、神様のおかげで今日の私どもがあると自らの心を磨いていくことに、神様の大恩を分からせていただくことにのための信心の精進であるということですね。私どもが、人間が本当に一切合切が神様のおかげだということが分かれば、人間同士のまあ小競り合いというのでしょうかね、人間同士の争いというようなものも少なくなるのではないかと思いますね。まあ、もっともそこにもやはり神様のおかげをいただいて心が育っていかなければならないということではありますけれどもね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。